こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日の話題はですね、空か金かというところです。空か金か、これはですね、二つの文化がありますね、この。やっぱホワイトカラーが、重視されるか、ブルーカラーが重視されるか、ですね。これはまあ、社風にもありますね。会社ごとにどちらがっていうのもあります。時代もありますね。平和な時代なのか、戦艦機なのか、といった時代背景があり。で、これがですね、大枠ですよね。ものの見方の大枠にあるんですよ。だから目的が、やり方の熟成にあるのか、それとも、あり方の熟成にあるのかですよね、そこに、だから目的ですよね。誰のために、何のためにというところに、で、これはだから図で言うと左側か右側かね、どちらにね、帰着点があるのか。ことが、この、まあ、輪っかですよね。輪っかの上が空いてるのか、下が空いてるのかですね。で、まあ、学校では、まあ、基本的にホワイトカラーが、やはり収入が多めであると。いうふうなことは、まあ、前提としてね、習って来られたと思うんですけど、ただ、理由ですよね。なぜかっていう。あるいは、それは正しいのかっていう。そもそもホワイトカラーとブルーカラーって何ですかっていう掘り下げが多分学校教育では足りなかったかと思います。ホワイトカラーはやっぱり消費者より、ブルーカラーは生産者よりの目線を持っているってところです。これはだから服装ですね、に由来してますよね。だから消費者よりの事務というか、マーケティングをやってた人たちがホワイトなカラーを着ていて、で、まあ、技能をね、高めていくっていう、会社を下支えするっていうね。そういった人たちが、まあ、ブルーの襟を着ていたってことから、まあ、ブルーカラーって言われてます。で、まあ、これはだから、会社にもよりますよ。だから、鉄道会社とかではブルーカラーの方が高いとかあります。自動車会社でもありますね。トヨタ自動車なんかはブルーカラーの方が高そうです。といった感じで、まあ、社風とか、そういったものが表現できますね。まあ、これをね、コードで表現しようとした場合ですよ。やっぱ、あり方をね、重視するんであったら、何が好きかっていうのは、方面ですね。で、やり方を極めていきたいんだったら、やっぱどうするのかですよね。どう煮詰めていくのかっていうところですね。そこを問うていくといいかなと思います。でまあ、決してだからブルーカラー差別というわけではなかったんですけど、ただ、やっぱり恐慌や、やっぱり戦争が起こる時代というのは、やっぱりみんなが不安な時代で。でもそんな中、やっぱりきちんとスキルを育てていくということ。で、そうやって育てていった目が戦後平和になってから活用されてきたってことですよね。例えば社会保険の体制とかも、まあ、戦争の間にできたものだったりしますよね。あるいはブルーカラーを守るための労働法制とかですね。安全衛生法とかですね。の基礎も、戦争中の頃にできてますよ、ね。私も最初意外だったんですけどね。まあ、でもブルーカラーの文化も素晴らしいものなんですよ。やっぱり熟練の腕によって、どんどん物を作っていくことができるんですからね。車もどんどん良くなっていくだろうし、練り込み次第でね、どんどん熟成が増していきますよ。で、やっぱ資格だってたくさんありますね。やっぱ命に関わることだから資格が多く設定されていましたよね。で、それぞれのね、スキルごとの道があるんですよ。まあ IT も IT 土方なんて言われてましたよね。だから、ホワイトな服は着ているけれどもね、やってることは建設みたいだな、なんて言われていました。まあ実際建設の関係者の方から、 流入ありましたしね。まあ、IT の時代ってね、やっぱりこの、ホワイトカラーとブルーカラーのね、この、優位性の交代期がありましたもんね。ですからもう、本当だから、今の学校教材が作られた時代ね、高度経済成長期っていうのは、ちょうど戦争が終わってですね、これから成長するぞっていうのが、スキルの下積みがあってですね、その戦間期。だから戦後の技術ってね、戦時中にこう培われたスキルをベースにしていることって多かったんですね、結構。で、そんな、だから、ブルーな服装の中に、やっぱりこう戦時中のやっぱり記憶がよぎるっていうのはあったでしょうね。だからまあ、そういったものを忘却したくってね。やっぱり白い服を着てね、こう、成功を謳歌する。そんなことがやっぱりまあ高度経済成長期が望まれたのでしょうね。まあ学問的な掘り下げというかね、まあそこを上なぞっていた感じありますよね、社会学とかね。そのまあお医者さんもね、だからまあ白い服を着てるからホワイトカラー的だ、みたいな感じで。でまあ大学教授とか社長さんとかね、やっぱりこう消費者目線で立っている人がやっぱりもう断然評価が高い。警備員さんとか運転手さんとかはね、低いよね。けどまあそこを低いから上げていこうってな論してもなかったような気がしますね。まあなぜかって社会学を留級する人はホワイトカラーの人が多くなんですね。まあだからできるだけそういうリスクね、やっぱフィジカルなリスクではなくて、まあ、安定をね、あの時代なりの安定を求めましょうって言って、趣旨で書かれたものが多かったんです。まあ、根本に立ち返りましょう。だから、まあ、やっぱり一通り成功を享受し終わった後は、やっぱり再びスキルを蓄える時期だと思います。ですからね、実際まあ、スキルをね、やってみたらね、乗り込んでいきたいベクトルがわかるかなって思います。まあ、結構続くかもしれませんね。ここからスキルのためにね。だから私もだから実際イメージね、していたものが、実際やり込んでいくとね、深まっていくなと。で、客層というもの自体にね、やっぱりこのスキルの側に立っているんですね。だからどの程度深くできるかによって見えてくる客層が変わってくる。で、ある程度やり込んでいくとね、やっぱり、客層ってこんなもんだろうっていうのが、やっぱり、それが深みが出てくる。よりピタッとこうね、客層に出会えるということもありますから。なのでまあ、どの会社も技術開発を怠らない。やっぱりコロナ禍でもね、やっぱりこう、生き抜いてきたお店さんってね、やっぱりスキルが深いわけです。人がやっぱりそこに吸い寄せられてるわけですね。でね、やっぱりスキルを培っている人っていうのは本当だからラーメン屋さんだったら麺とかね、現物ばっかり見ていそうですけどね。そういう親方みたいな方がですね、やっぱ客層のベースね、土台、基礎を見えてる人なんです。そこにだからこう、空気の読める方が、まあ、配置されていくという。そうすることでまあ、こうマーケティングって出来上がっているんだなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。